お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。昨年はコロナウイルスのパンデミックで中止となってしまったシドニーでの祭りジャパンフェスティバル。このお祭りはオーストラリアで日本を広く知ってもらうための場、そして日系コミュニティの集まる場所として大きな役割を果たしています。そして今年2021年、パンデミックはまだ収束する気配を見せてはいませんが、その中で官と民が共同で同じ時期に複数のイベントを一斉に行うという新たな形の祭り、ジャパナルーが8月20日から29日までシドニーで行われます。今夜は木屋正彦シドニー総領事にこのジャパナルーについて聞きました。
今回シドニー総領事ということではなくてですね、シドニー在シドニー総領事館も含めた当地を中心にした官民の日本の関係団体が一緒になって8月20日金曜日から29日日曜日まで、2つの週末をまたぐ形で日本に関するお祭りがシドニーを中心に開かれます。パートナーというふうに言ってるんですけれども、みんなで一緒に官民連携で開催することについてお話をするということで、ウェブサイトから窓口役を今やっておりますので、そういうことでお話をさせていただこうというふうに思っております。コロナでもう本当に日本とオーストラリアの間の交流、本当にどんどん上調子でしたけれども、ピタッと止まってしまったと。このコロナ禍、移行期でも何かできないかということで、去年の末からあれ日豪交流関係団体で、今年の予定を話し合う中で、皆さんそれぞれいろんな活動をされてますので、同じ時期に同じ看板で一緒にの時期にやればですね、日本のその存在感が上がるんではないかということで話し合って、この時期に、10日間、やるという、そういうことになりました。
どういう内容のイベントになるんでしょうか。
発想はですね、みんな日本に行けないので、日本をオーストラリアシドニーに持ってこようと、そういう発想で、ただなおかつですね、今年はオリンピックが7月から9月にかけて開かれるということで、オリンピックが終わってパラリンピックが始まるそのタイミングで日本に対する関心が高まっている時にやろうと。でちょうど、うまく進めばですね、年末年始、来年にかけて国境が開いてですね、観光が始まるとなれば、ちょうど皆さん日本の旅行を考える時期かなということでもありますので、最初はそれで始めようと。ただ来年以降も継続できればという発想で、今回第1回目ではありますけれども、ジャパナルー2021-2021と、銘打って始めるものです。
祭りですと大きなステージが一箇所にあって、皆さんが集まってという形で開かれましたけれども、ジャパナルーはどういうスタイルで行われるんでしょうか。
はい、これも祭りジャパンフェスティバル、本当に良き伝統としてもう定着している素晴らしい行事だと思います。その上でですね、やっぱり一つの場所で、良くも悪くも一つの場所で一日開かれるという行事だと思います。保管するというものとして、まず日程についてはちょっと長めにとって、週末2つ、取る形 でなおかつ場所についても、そこであえてブースを出さなくてもですね、それぞれの団体が やり慣れているところとか、自分のお店とかですね、レストランとかですね、そういうそれぞれのところでできるように、柔軟性を持ってシドニー以外のところでもできるようにと。シドニーニューサースウェールズオフィシャルの中で日本関係ここにあるぞと皆さん一斉に旗を上げる、そういうイメージです。
そうすると今回はハイブリッドでの開催ということですので、もちろん実店舗なり会場を設けて行われるものもありますけれども、オンラインのみで参加される企業なり団体なり個人の方もいらっしゃるということでしょうか。
はい、それも OK です。実はですね、日本から参加したいと言って日本から申し込みがあったところもございます。新しい側面というのはですね、まさに、コロナでオンラインのツールが本当に普及したということで、なおかつまだ8月の下旬コロナどうなるか分かんないですよね。だそういう中で企画をする中で、やっぱり対応できる柔軟な形がいいんじゃないかと。オンラインハイブリッドを使うと オンサイト現場だけでなくて、そのシドニー以外の、あの場所に住んでいる人、あるいはもう一つは日本からその参加を、だからその現場から紹介する、あるいはシドニーオーストラリアに住んでいる人がオンラインで日本を観光すると、そういうことも可能になる。この 1,2 年の新しい技術を活用して、この松井ジャパンフェスティバルの基盤に立って、新しいその日豪の総合交流、総合理解を深めるための基盤になるのかなというふうに思っています。
あのまだ早い段階ですけれども、今現在でどのくらいの団体なり個人の方なりが参加を表明していて、ま、ざっくりと大まかにどういうことが計画されているんでしょうか。
今の段階でですね、60以上の団体が行事を主催するということで連絡をいただいております。
はい、
具体化はまだあの2ヶ月先ですので、これからではありますけれども、あの主なものカテゴリーを申し上げますと、まずあの開会日8月20日には、はい、シドニー音楽院、あのコンサバトリアミュージックですね、でオープニングからナイトというのが開かれまして、ジャパナルーというのはまさに名前がその通りなんですけれども、はい、単に日本はこうだぞっていうふうに説明するだけじゃなくてですね、オーストラリアの多文化主義の中で日本がどう生きていくのか、どう貢献するのか、どうその、融合発展者と受け入れられて、より良いものになって発展しているのかと、そういうあのアプローチが大事だという議論がやっぱりありまして、はい、まあ、そういうものを反映した行事もあのたくさんあります。でこのオープニングギャラコンサートも、例えばファーストネーション先住民とその日本の文化の掛け合わせというか融合といいますか、最初ディジリドゥ、あのこちら先住民の楽器での演奏、それと太鼓、あるいは日本の着物ですね、
はい、
着物に先住民のパターンデザインを生かして、それをまあファッションショーをやるとかですね、そういうものがあるというふうに、まあ計画をしているというふうにあの聞いております。あとそれ以外にですね、あの、はい、まあ、いろんなカテゴリーはあるんですけれども、まあ、大事な食ですよね。どこのあのお祭り行っても食べ物飲み物ブース、ね、日本酒とかね、まあ、いろんな、まあ、当地も日本食、まあ、レストランとかありますので、はい、まあ、ジャパナルー特別メニューをいろいろあの企画しているというふうにも連絡をあの登録を受けていますし、まあ、それと関係してですね、次に地方名産のまあ、食事ですとか、まあ、観光名所みたいなのも、まあ、国境が開いた後の、あの旅行ですとか、あるいは物産の輸入紹介も、地方でいうと、まあ、北海道、山梨、名古屋、京都、そうですね、福岡、沖縄まで、まあ、北から南までですね、いろんな地方の、まあ、紹介をするという、そういう行事もあの企画されています。欠かせないのはあの観光ですね、
はい、
でこれもバーチャルツアー日本に行くとかですね、あと日本写真展ですとか、そういうのもあります。あとスポーツ、これはあのバーチャルランマラソンですねとかですね、あとはそのチアリーディングとか、
はい、
あとあのサッカークラブ主催の子どものためのスポーツ行事とかもあの企画されています。あとあの工芸ですと、その日本の工芸の展示ですとか、あるいはあのビジネス行事、そのセミナーも今検討されてますし、あとまあ映画祭、まあ、ミニ映画祭ですとか、そういういろんな行事が 今の段階でもそこまでいろいろ企画されている、まあ、それは一斉に、まあ、シドニーでオンラインなので、まあ、シドニー以外でもあのブルーマウンテンとかですね、サウスコースですから、そういうちょっと離れたところからもあのやりたいということで連絡いただいております。
そうするともうそのジャパナルーの期間中全部回れないということになりますね。
非常にあのありがたい、日本の存在感をこれ高める、まさにあのこれ総領事館としてもぜひ応援したい行事ですので、私自身この期間中にあの開かれる行事にはもう極力あの出席させていただいて、あのまあツイッターとかですね、広報できればと思っております。まず今回はいろんな方のご参加を歓迎するということで、まあともかくやってみようじゃないかということが大事だと思っています。
あのこれまでの日本の祭りのようなイベントだと、日本の日系コミュニティだけではなくて、その他の、まあ、ローカルの方たち、たくさんの方たちに開かれたイベントであったんですけれども、今回ジャパナルーはそういう意味でどうでしょうか。日本人以外の方も楽しめる内容になっていますでしょうか。
それこそが目的ということです。であの、まあ、とかくその、まああのまあ、あの祭りジャパンフェスティバルもあの本当に まあ、ローカルオフサイジの方がたくさん参加いただいて、まあ、それの発信っていうのが、まあ、大きな要素だと思うんですけれども、まあ、そもそもジャパナルっていう、まあ、日本の良さをオーストラリアの中で生かすと、基本的に、まあ、英語で現地に発信をすると、まあ、当然その日本の良さを発信するということで、その発信の担い手は日本人も多いんですけれども、ただ発信先は主にオーストラリア非日本人、オーストラリアに住んでいる方に、まあ、理解いただくと、そこは眼目だという問題意識を持っております。
まだ先の話ですけれども、このジャパナルを、まあ、第1回を成功させた後にどのような成果があるといいなと思っていらっしゃいますか。
まあ、目的はオーストラリアにおけるその日本の存在感がより高まること。私1年半前に来てからですね、他の国から来た人コミュニティに比べて、日本人のコミュニティはその、まあ、貢献といいますか、に比べてなかなか知られていないと。いや、日本食レストランはあるけども、それ以外の日本人って一体どういう活動貢献をしているのかと。ある意味本当にオーストラリア人と一緒に結婚されて本当にオーストラリア人に馴染んでいる方もいれば、あとはその、まあ、企業でいらっしゃって本当に大きなインパクトを出しつつ、やっぱり数年でまた移られる方も多いですので、そのなかなか現地の人たちと交流する機会がなかない場合もある、十分な交流できないところなのかなというふうに思います。ですから、まあ、今回のジャパナルの、まあ、行事を通じてですね、まあ、日本の、まあ、貢献に見合ったその存在感、まあ、顔を見せてですね、日本人、日本のコミュニティっていうのはオーストラリアでこういういいものを貢献しているんだと、こういう活動しているんだということを、まあ、より分かってもらうことができれば、それが大きな成果だなというふうに思っております。もう一つ言いますか、大事なことは参加する、まあ、皆さんも含めて団体の方がですね、やっぱり手応えを持って、参加団体が自らのイニシアチブで楽しくお祭りをやってよかったなと思うという、まあ、それができれば、まあ、一つの大きな成功かなというふうに思っております。
8月に行われる新しいイベントジャパナルーについて、木屋雅彦シドニー総領事にお話を聞きました。今後のイベントのスケジュールですが、ジャパナルーに参加するイベント主催団体の登録は5月いっぱいで一旦締め切られています。ただ6月は準備期間ということで、我こそはと思う方、例えば YouTuber など団体ではなく個人の方でも、引き続きその内容などを考慮して参加登録を受け付けているそうです。また7月中旬以降にはスマホ対応のウェブサイトを立ち上げて、7月末から8月にかけて広報活動を積極的に行うということです。ジャパナルーへの参加をイベントの主催者として希望されている方は、ジャパナルー2021でインターネットで検索するか、またはシドニー総領事館のウェブサイトで情報を確認してください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。